箴言第31章の10節から21節。有能な妻を見出すのは誰か。真珠よりもはるかに尊い妻を。夫は心から彼女を信頼している。儲けに不足することはない。彼女は生涯の日々夫に幸いをもたらすが、災いはもたらさない。羊毛と亜麻を求め、手ずから望み通りのものに仕立てる。商人の船のように遠くからパンを運んでくる。夜の明ける前に起き出して、一族には食べ物を供し、召使いの女たちには指図を与える。熟慮して畑を買い、手ずから実らせた儲けでブドウ畑を開く。力強く腰に帯をし、腕を強くする。商売が好調かどうか味わい、灯火は夜も消えることがない。手に糸車に述べ、手のひらにつむを操る。貧しい人には手を開き、乏しい人に手を述べる。雪が降っても一族に憂いはない。一族は皆衣を重ねているから。引退された牧師先生、この前話してたら、その先生が、うちの神さんはシシカバブーだって言ってたんですね。で、シシカバブーってあの食べ物のですかって言ったら、いやそうじゃないって笑いながら言っておられたんですけど、じゃ先生、シシカバブーって何ですかって言うと、顔は獅子で体はカバで全体はブーだって、だからシシカバブーだって言って、まあ、それはひどい表現だなとですね、先生それは言っちゃいけんでしょうって言って、で奥様も隣におられたので、まあ、2人とも笑っておられたんですよね、まあ、それは夫婦なんだと思うんですね。で奥様にひどいですよねって言ったら、まあ言わせておいてください、私がいなければこの人は何にもできないんですからっつって笑っておられて、まあそういう関係があるからそういうふうに言われるんだろうなと。長い年月共に生きてきた間柄だから言える言葉っていうのがあるんだな。お互いに冗談を言い合いながらも仲良くしておられる、笑いながら先生を見つめておられる奥様に何か温かい、そしてまた高貴なものを感じたなと思って、まあ、その会話をしてきました。箴言の最終章には有能な妻についての格言で締めくくられています。まあ、子とか家の格言をずっと述べてきながら、最後は有能な妻についての格言を述べるのです。人生における最大の幸福は良き伴侶を見つけることだと箴言は言っています。まあ、ここに登場する有能な妻っていうのは、料理や洗濯などの家事がよくできるというものではありません。彼女の働きは家の中の経済活動の中心だというのです。生活全般の要の役割を担っている。この要の役割というのをもう一度思い出せということでしょう。そこでは彼女はどのように生きているかが問われ、神様と共に生きることが実は有能だ。自分で何かをするのではなくして、神様と共に生きることが有能なのだということを箴言は最後に言うのです。私たちの教会はマルチン・ルターの教会です。ルターの奥さんの名前はカテリーナ・フォン・ボラという人です。まあ、彼女は良妻とも言われますし、とっても悪妻だったというふうにも言われています。まあ、いろんな伝説が残っています。まあ、人々の記憶に残る働きをして影響を与えたから、まあ、過去の人が、その次の人たちがいろいろ言ったんでしょう。悪妻だの、良妻だのですね。ただ本当に影響力のあった人だったと思います。いろいろな伝説が残り、いろいろな人の言い伝えが残っていますけれども、しかし、ちょっと総合して考えてみると、性格的にはすごい激しい人だったようです。それが悪妻と評されたのかもしれません。しかし、最近に発掘されたルターの家があるんですけど、その地下の台所からですね、その生活ぶりが多く、出てきまして、どれだけカテリーナ・フォン・ボラという人が苦労してたかっていうのが分かる。学生たちが100人ぐらいいつもいて、その料理を賄って、そして食べさせたり、マスの養殖とかですね、畑とか全部切り盛りしてたんですよね。で、地下に台所があって、それを切り盛りしながら、その台所のですね、見えないところにはですね、へそくりもあったって言って、 だからやっぱりこの人っていうのは本当に有能な人だったんだろうなと思います。それは家事だけではなくして、私が感銘を受けた話は、ルターが宗教改革の動きに行き詰まってた時があったんですね。で、塞ぎ込んでいた、うつ状態の時があったというふうに言われています。その時にカテリーナ・フォン・ボラは部屋に木服を着てですね、ルターの部屋にやっていくんですね。黒い服を着て、そうすると ルターは誰が天に召されたのかってフォン・ボラに聞くと、そのボラは何て答えたかっていうと、あなたのイエス様ですって答えた。あなたのイエス様、キリストが死んでいますと。ルターはそれにハッとさせられて、それから宗教改革をより強く推進したという話が残されています。カテリーナというのはルターにとっては本当にかけがえのない存在だったんでしょう。それがやっぱり有能な妻ということかなと思います。信玄は彼女の生涯の日々、夫に幸いをもたらすが災いはもたらさないと言っています。これは妻だけのことではなくして、夫も同じだというふうに思います。人間お互いそういうものであらなきゃいけないと思います。お互いが神様を中心として結び合っているならば、そこには幸いがあります。家族でも職場でも神様を中心として共に生きることの大切さ、これが私たちに与えられている御言葉だというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちは関係の中において、本当に神様が共にいてくださるときに、より良い関係を結ぶことができます。どうか主が私たちと共にいてください。そして私たちを守り導いてくださいますように。今日も大江教会、宇都教会、そして牧師牧師の家族一人一人をお守りください。いよいよ牧師館の解体が明日から始まります。どうか主がこの時を見守ってくださり、この牧師館を感謝し、また新しい牧師館のために祈り求めていくことができるようにしてください。どうか闇のうちにあるもの、絶望に追い込まれているもの、死に直面しているもの、一人一人にしか与えることのできない慰めを与えてくださいますように。また今日も一日あなたから与えた働きをなすために、聖霊の豊かな祝福を与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。